空き家対策ネット富山の空き家の話。さあ後半は川島さんの近況報告です。
はい、ごめんなさい、いつも通り空き家の話じゃなくて本当申し訳ないなっていう話なんですけど、近況っていうことで、つい先週ですね、先週の、火水木か3日間かけて、チェーンソーによる伐木等の特別教育っていうのを受けてまいりまして、はいはい、あの70センチ以上 の、 あの大木を、まあ、切るような事業者さんのところで働けるよみたいな、まあ、の講習の方を受けてきましたっていう話して、はい、
労働安全衛生特別教育等修了証、はい、あ、つまりそういう危険がある職場で安全を確保しながら仕事をすることを学んだわけ
です。そうですね。
え、実技もあるの？
実技あります。あ、実際チェーンソー使いました。やっぱり林業における死亡事故の約6割がやっぱり伐木作業中らしくて、まあ、やっぱり、うん、あの、うん、
倒れるぞーみたいな、自分のところ倒れましたし、
結局そこやっていう話で、ちゃんと学んで、あの、やるがならやってねっていう話で、まあ一応曲、あの、きっかけがあったんで、受ける、あの、機会があったんで、もうせっかくなんで取ろうと思って、あの、学ばせていただいたっていう話で、実際使えるかどうか。
座学と実技と、そうですね。試験とかはないんですか？
試験ないです。まあとりあえず講習で、あの、学んでくださいねっていうのが必要らしい。あの、なんか事業者さんの責任らしいんで、
で3日間行かなきゃいけない、
ね、はい、時間で言うと学科、まあ、座学が9時間で実技が9時間ありましたって話ですね。
結構実技深いですね。
そのやっぱりあの、そうですね、伐木等の作業に関する知識が4時間でチェーンソーに関する知識が2時間、振動障害やっぱりあるんで2時間っていう、
昔白老病とか、
ああ、そうですね、その関係ですね、はい、まあ、でもそれもなんか結局悪い環境でやっとるからであって、あの、休憩したりとか、あの、天気が悪い日はやらないとかっていうのをやれば、対策すればそういうのはないよっていう話なんですけども、まあ、なんかそういういろんな話を聞いたりとか法令とか聞いたりして、まあ、座学 9時間やっていう感じですかね、まあ、実技で、あの、あとは杉の木を倒すのを見て、その後は丸太にするみたいな感じのをやってきたっていう感じでした、はい、そうですね。で、まあ、それはそれなんですけど、その座学中に、あの、なんていうんですか、そのチェーンソーって、チェーンがこのあるんですけど、うん、そのチェーン の、 あの ガイドバーっていうんですけども、それ種類あって、その伐木用のやつが、まあ、一般的に僕見てきてたやつなんですけど、カービングバーっていうなんかチェーンソーアート用 の、はい、あの、うん、があるんですよ、は
い、チェーンソー一つで彫刻を作る方っていらっしゃいますもんね。
そうそうそう。それを聞いて、あ、ちょっと面白そうだって思ってしまって、ちょっとなんかやってみたいなっていう気持ちがあったっていうだけの話で、はい。なんかやりたいなっていうふうに思ってますね、今。
でも、この修了証があれば、そういったこともやれる。
いや、そういう、まあ、これも多分、それ
別なのか、
まあ、別っていうか、まあ、それはそれで勝手にやればいい話だと思うんですけど、ええ、とりあえずこれは、まあ、あの、仕事としてできるよっていう意味で、あの、撮ったっていうだけで。
私昔、あの、ラジオやテレビの中継で、稲見国際木彫刻キャンプだっけ、なんだっけ、
そうですね、
合ってますよね、
南都市稲見国際木彫刻キャンプですよね。
で、チェーンソー一本でなんか和紙とかを掘り上げる方とか、
かっこいいですよ、ね、
中継してましたよ
いいなと、なんかああいうのちょっとなんかちっちゃい木でなんか自分でもコソコソっとやれたらいいなみたいな、
ちょっとあれってでも生中継には向かないってことが分かったんですよ。
あまりにも
チェーンソーの音がうるさくて自分の言うことはでかい声で言うとるから一応マイクには乗るんですけど、スタジオから質問されても何言うとなんか一つも分からなくて、
そうですね、やっぱりチェーンソーね、
バイバイって
まあ僕、あの、自宅でその使っとるチェーンソー、あの、マキタのバッテリー式なんですよ。最近、
はいはい、
エンジン式と電動式のやつあって、バッテリー式ってやったら近所迷惑にならんぐらいの大きさなんで、まあ、それぐらいやったら、まあ、あれですけど、まあ、多分皆さんエンジン使われるやろなとは思うんですけど、
そうですよね、エンジン音もすごいですからね、ドラララって言って
すごいです やっぱりイヤーマフしないと。
ああそうだ、
大変
そられました。
はい、それは思います。
だから やってる人に質問できないんですよ。自分が切ってる音でうるさい上に危険だから人近寄るなって言われて、だ話全部終わってからどうでしたって話聞く。
あれなんか2週間くらいやるんですね。
そうですそうです。
で、まあ、なんか行ってみたいなと、やっぱり工程というかどういった過程でできるのかもなんか見てみたいなとか思ったりやっぱりしましたね。
基本的に地元の方々との交流を大事にされるので、どうしても人見知りする人だけ以外は全部フルオープン、作業風景だから、最低限片言の英語ができた方が話はしやすい、
まあ、身振り手振りでもいいみたいな。
そうですね、だって世界各国なんで。
そうですよね、
みんな片言の英語なんですよ。
まあ、なんか2023年次回2023年らしいで、それはちょっと
来年か、
来年あるみたいなんで、めっちゃなんか生きる楽しみだなみたいな感じで。そんな感じですね、最近の
自分でも練習しとけばいいじゃん。
もうちょっとやっとこうと、やって、まあ、知識と経験つけて見に行ったらまた違うんだろうなとっていうのが気
に。今にチェーンソーの男と呼ばれる。
はい、そう、どうか分かんないですけど、すぐ飽きるかもしれないですけど。分からんけど。そんな感じですね。
でももうね、70センチ以上の木でも切れるわけじゃないですか。
切れると思います。まあでも切るとしても、やっぱりその一番危ないのってかかり木っていうと、この別の木にこうかかった時が危ないらしくて、一番危ないらしくて、それがやっぱり事故の割合めちゃくちゃ高い、死亡率も高い。
ただ倒れていく方がまだいいんだ。
もういいんです。まあ、というかそうじゃないとダメみたいな感じらしくて、
どこに引っかかってバウンドじゃないけど変な方に倒れたりとか、
というかやっぱりこう真下に行ってこう見たら、もう風吹いて倒れたりとかして亡くなるっていうこともあるとかっていう。
ということは切り倒す木っていうのはかなり周りを見てからどこに倒すかも全部決めて切れ目を入れていかないと、とてつもないことになってしまう。
ちゃんと計算して、ちゃんとこうどこに重心がかかるとか計算して、みんなで作戦会議してっていうのが大事だって。あ、
そうか、一人でやる
しかないんですよね。そうそうそうそう、っていうことですよ。まあでも一人でできるぐらいの、まあ、あれでできたらまあ面白いですけど、
ね、でも70センチ以上の木って高さも半端じゃないんでしょ。
いや、その実技の時、森林研究所さん、吉峰の方にあるんですけど、
はい、
そこで、まあ、杉の木たくさんあるんですけど、大体やっぱり20メートル超えるような高さの、
20メートルか、
バターンってやっぱり落としてましたね。そのすごかったですね、やっぱり。なんか、いや面白いなって。
はい、それは迫力はあるけど、いざとなったら本当に危険を伴いますよね。
危ないです、危ないです、危ないです。
あらば、まあ、でもいい経験というか、もう経験どころじゃなくて、まあ、資格を持っておられる
わけだからいう感じで。
何都市の林業とか土建屋さん待ってますよ。このラジオ聞いてるかどうか分かりませんけど、
ちょフレキシブルに動けるのはちょっとお声掛けしていただければちょっと考えます。はい、
本当は車なら待っとっちゃうよ。
バイトくらいならね、なんか考えます。
でもそれはね、できる講習をちゃんと受けてる人と、
そうですね、
しかも去年なんか実際に山に入って切ってるわけだから、
入ってますし、はい、ね、一応経験はありますから、はい、
でこれはなかなか
ちょっと面白い
ネタ、新しい道が、はい、自分の家は自分が切った木で建てようみたいな。
さすがにそれはまあできたらいいですね。
そんな感じ。
そんな感じですね。
すごいな。それでこれから先は勉強会などはどうなっていくんでしょうか。
そうです。空き家の方はですね、一応まあちょっと夏に入るのもありますので、次の予定は9月を考えております。
あ、そうですか。
はい、一応会場は小杉のラポールで抑えましたので、一応9月23日の午後1時半から、また2時間半、3時間ぐらいでまた、はい、空き家の 勉強会と、まあ、個別相談みたいな形でやれるかなと思っておりますので、うん、はい、まあ、ちょっとまだ3ヶ月先ではあるんですけれども、はい、一応そういう形で場所は抑えましたので、ちょっと中身はこれからちょっとまだ詰めていきたいなと思っております。
そうですね、またその間にあと最低2回は8月9月と、ね、はい、あ、9月じゃないや、7月8月とできますから、
はい、
その間に、内容詰まってきたところで、
そうです、またお知らせできるかなと思います。
都度都度 PR していただければ OK ですよね、は
い、お願いします。
和田さんはあれですか、未説のための相続相談は引き続き、
やるんだけど、最近個別相談が増えてきたんで、全般で、例えばその勉強会やって、
はい、
あと個別相談に切り替えてます。
なるほど。
部分的な部分は説明するんですけどね、はい、で今回ね、面白いのね、都内でやった時に、2組の方来られたんだけど、1人は私の知ってる方で、うん、前田が何言うか聞きに来たってね、お試しで来たっていう。で、これであんた分かったから来てくれっていうことで、それは土地の販売の委託を受けました。
おお、よかったじゃないですか。
それからもう一人来た方、この方は名前書いてなかったんだけど、電話がかかってきまして、俺そこの実家売ってくれって話して、これもう今、これ南都市ですけども、はい、売り出しに向かってますっていうことはね、やっぱりね、最近でこうブランディングといいますかね、うん、やっぱり皆さんよくホームページ見てたりとか、ブログカットよく見てらっしゃいますね、うん、で、あ、なんか昨日まだ京都行ってたんですねって言うから、いや、そんなこと書いてましたって言ったら、いや、なんかフェイスブック書いてありましたよと、え、フェイスブックつながってるんですかって話があってするんでね、悪いことはできない、まあ当然しないんですけども、でいいことは伝わるから、まあ、信頼されると逆に声かけられるっていう、まあ、いい形に入ってきたなっていうね。
発信は大事ですわね、確かに、ね、
我々はやはりこう長くこれ空き家対策でやってますんで、どんどんどんどんいろんな相談来てくれると、はい、ありがたいなと思っています。
はい、はい、一応前田プランニングオフィス0766-25-55000766-25-5500番、こちらで受け付けて、まあ、それぞれ専門の分野もありますから、各自に分けてまた相談もできますので、はい、ぜひ前田さんまで一旦ご連絡をなさってみてください。よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、今日はどうも皆さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
空き家対策ネット富山の空き家の話、このコーナーはナゴミズム前田プランニングオフィス関西の提供でお送りしました。